14ページ、正しく使いましょう。薪ストーブ、ペレットストーブ。薪ストーブやペレットストーブの利用は、森林資源を生かすことにつながります。しかし、取り扱い方法を間違えると、煙や匂いなどが近隣の方々に悪影響を及ぼす危険もあります。取扱説明書をよく読み、正しく安全に利用しましょう。薪やペレットは化学処理されていない乾いたものを使用していますか？防腐処理された木材や食物残渣、プラスチックを使用してはいけません。薪やペレットの保管には十分注意し、よく乾いたものを使用しましょう。ドアガラスや受け皿は清掃していますか？シーズン中は定期的に確認し清掃しましょう。シーズンオフにはメンテナンスを行っていますか？シーズン前後には炉内や煙突などの清掃・点検を実施しましょう。メンテナンスについては取扱説明書をよく読み実施してください。専門的なメンテナンスについては、ストーブ購入店などに問い合わせ実施してください。煙や匂いが周囲の迷惑になっていないか、常に気配りをお願いします。問い合わせ、環境農林課、環境保全担当、電話内線165。水道管の凍結にご注意ください。気温が氷点下になると、水道管の凍結、破裂により水が出なくなる恐れがあります。特に低温注意報が発表された日の夕方から翌朝にかけては注意が必要です。凍結を防ぐには、剥き出しの水道管に発泡スチロールなどの保温材や毛布、布などを巻いて濡れないように上からビニールなどを巻いてください。水道管が凍結したら、蛇口を閉めて自然に溶けるのを待つか、タオルをかぶせてその上からぬるま湯をゆっくりとかけて溶かしてください。熱湯を急にかけたり、凍結した状態で蛇口を無理にひねったりすると、水道管やゴムパッキンが破損する場合があります。凍結で水道管が破裂したら、凍結により水道管が破裂した場合は、メーターボックス内のバルブを閉めて水を止めてください。そして、町ホームページに掲載されている小川町水道事業指定給水装置工事業者に修理を依頼してください。なお、メーターから自宅側の漏水については、修繕費は自己負担となります。漏水していないかチェックを、冬は凍結による水道管の破裂により漏水が発生しやすくなります。週に一度は漏水のチェックをしましょう。すべての蛇口を閉めて水を使用していない状態でメーターを見てください。この時、パイロット、銀色のコマが動いていたら、漏水の疑いがあります。問い合わせ、上下水道課、水道総務担当、電話内線182-241。15ページ、町指定無形民俗文化財、上古寺氷川神社の延々は、10月15日日曜に、上古寺氷川神社の延々和が、延々和無形文化財保存会により5年ぶりに開催されました。この祭りは、全国64州の神々の名を唱えると、氏子が延々和と大声で唱え、神々に捧げる供物を空高く投げ、宮の地にお供えしながら境内の定められた道を一周する神事です。全国的にも珍しい祭礼で、 古い伝統を踏襲しながら現在まで守り続けています。延々和の神事の写真が載っています。問い合わせ、障害学習課、文化財担当、電話内線291。おめでとうございます。8月19、20日、マルゼンインテックアリーナ大阪で行われた第63回空手道指導会全国選手権大会において、中学2年女子型の部で第2位に藤野杏さん、少年男子型の部で第2位に藤野蓮さんが受賞されました。受賞された2人の写真が載っています。千野幸次郎さんが9月2日から4日、福井県営体育館で行われた日本スポーツマスターズ2023において、2012年から2023回大会まで空手道競技会10年連続出場されたことで表彰されました。受賞された千野さんの写真が載っています。問い合わせ、障害学習課、障害スポーツ担当、電話内線294。第30回、小川町高齢者親善グラウンドゴルフ大会。10月26日、小川町老人クラブ連合会主催の第30回小川町高齢者親善グラウンドゴルフ大会が小川町総合運動場で開催されました。各地区から約190名が参加し、和気あいあいとしながらも白熱した試合が繰り広げられました。大会の結果は次の通りです。第1位、飯野博史さん、下里清和クラブ。第2位、小沢敏夫さん、下勝呂ことぶき会。第3位、荒井清さん、上横田なごみの会。受賞された3人の写真が載っています。問い合わせ、長生き支援課、施設管理担当、電話 74-2323。
16ページ、オリジナル書道版紙を作成。町と大東文化大学は、令和4年に連携事業に関する包括協定を締結しています。大東文化大学は、1923年の創立以来、書道教育に力を注ぎ、書の大東として多くの著名な卒業生を輩出していますが、100周年を迎えるにあたり、小川和紙を使ったオリジナル書道用紙と一筆箋を作成しました。町内の紙屋大きい、有限会社高野製紙所などの協力を得て、約2年の歳月を経て完成し、9月に行われた記念式典で披露されました。製品は記念ノベルティグッズとして、配布されました。町は今後も小川和紙の普及や新製品の開発を支援していきます。書道版紙と一筆箋が掲載されています。問い合わせ、にぎわい創出課、和紙普及宣伝担当、電話内線233。第30回小川地区地域安全推進大会。10月20日金曜、嵐山町のヌエック国立女性教育会館において、小川地区防犯暴力排除等推進協議会、小川町、嵐山町、時川町、東秩父村で構成と、小川警察署の主催により、第30回、小川地区地域安全推進大会が開催され、安全安心な街づくりに功績のあった方々や、ポスターコンクールで入選された児童、生徒の 表彰等が行われました。小川町の受賞者は次の通りです。地域安全功労者及び団体、坂本正明さん、小川地方重報安全防犯協会、長田幸恵さん、小川地区遊戯業防犯協会、伊藤浩二さん、小川町青少年歩道委員会、大野恵美子さん、小川地区厚生保護女性会、自主防犯活動功労者及び団体、ノーマス地区ウルトラ防犯パトロール隊、小川町、高見地区ウルトラ防犯パトロール隊、小川町、防犯ポスターコンクール、埼玉県防犯協会連合会会長及び埼玉県警察本部長表彰、佳作、小沢七海さん、私立大妻嵐山高等学校2年、写真が掲載されています。防犯ポスターコンクール佳作、右から4人目が小沢七海さんです。問い合わせ、防災地域支援課、防災安全担当、電話、内線352、小川町老人クラブ連合会、女性部研修会開催、寄稿文。これからは、おばあちゃんは騙されない。10月19日木曜に、小川町老人クラブ連合会女性部研修会にて、特殊詐欺被害に遭わないためにを、小川警察署の方々に映像、講話、落語を使って分かりやすく説明していただきました。その中で、詐欺被害に遭わないために一番大切なことは常に留守電にしておくこととのことでした。写真が掲載されております。落語振込詐欺に注意。小川町老人クラブ連合会女性部長堀口金紀行。17ページ、交通安全啓発知事メッセージ伝達式。10月10日火曜、役場庁長室において交通安全啓発知事メッセージ伝達式が行われ、小川町交通安全母の会から島田庁長に知事メッセージが伝達されました。交通安全啓発知事メッセージとは、交通事故の防止と交通安全思想等の普及、啓発活動の強化徹底を図るため、大野知事から埼玉県交通安全母の会連合会に託され、各市町村に伝達される知事メッセージです。町も関係機関と協力し、交通事故が発生しないよう各種活動を推進していきます。写真が2枚掲載されています。母の会から伝達を受ける島田町長と、左から桜井会長、島田町長、村田副会長の3人です。問い合わせ、防災地域支援課、防災安全担当、電話、内線352。防犯表彰式。10月16日月曜、埼玉会館さいたま市において防犯のまちづくり県民大会が開催され、日頃から自主防犯活動にご尽力されている個人団体の方への表彰式が行われました。小川町からは海野志郎さん、すぐろ、森勝さん、小川に表彰状が贈呈されました。おめでとうございます。公益財団法人全国防犯協会連合会防犯栄誉銅賞の海野志郎さん。公益社団法人埼玉県防犯協会連合会地域安全 功労者表彰の森勝さん、二人の写真が掲載されています。写真左から森勝さん、海野史郎さん。問い合わせ、防災地域支援課防災安全担当、電話内線352